お待たせしました。マジカル2973回目のお客様です。素敵な方ですよ、絵本の専門店森本屋代表でいらっしゃいます森平太さんです。どうも、
はい、こんにちは。はじめまして、よろしくお願いします。
なんか素敵な森さんなんですけれども、うちなんちゅですか。
はい、そうです。
どこですか。沖縄
浦添市出身です、
はい、森さんって聞くと私ね、違うと違う。
そうですね、もうほぼ初対面の人に言われますね。
ですよね。お顔もあんまりなんか沖縄の顔じゃん。本当にお父さんもお母さんも沖縄の方。
お父さんが奄美大島出身なんですけど、
うん、まあでもね、奄美も私たち、まあ、
でも小さい時にここに移住してきてるので、うん、もう
お父さんがね、
はい、
うん、じゃあ平田さんも沖縄生まれの沖縄育ちで。
そうです、はい。
なんか素敵な青年なんですが。
いえいえ、ありがとうございます、はい。
でもね、森平太さんがね、絵本の専門店森本屋、
はい、
本屋さんをオープンなさってるの。
そうなんです。
本屋さんも持ってらっしゃる。
いえ、普通の本屋さんじゃなくて、
うん、
移動絵本屋さんを始めまして。
移動絵本屋さん、
移動する本屋さんです。
あのね、私は平太さんのお母さんと同じぐらいの年かと思うんだけれども、私が小さい時にね、なんかね、車、あの頃車ってないから、なんかにこういっぱいこう本を積んで、なんかおじさんがさ、こう紙芝居とかってよくあるじゃないですか、そのなんか絵本を見せてくる人いたような気がするんですよ。この動いて、何で動いてたのかね、自転車なんかディアカーかなんか分かんないけど、あれに近い。
そうですね、あれが戻ってきました。
どうしたの。
どうしたんですか。
何がきっかけっていうか、
まあ、僕自身の子育ての経験だったりとか。
お子さんもいらっしゃる。
あ、はい、そうです、はい、
あ、
今年ね、今月で5歳になるんですけど、
はい、男の子になるの。
男の子です。
子供さんいらっしゃるように見えませんよ。
あ、本当ですか。一応お父さんいます、はい。
じゃあ例えばその子供さんに読み聞かせっていうか、本を読んであげたりとか。
はい、もちろん
そういうことしてきていて、はい、このね、移動本屋さん、絵本屋さんする前っていうのは、ま、全然違う職種ですか。
はい、
サラリーマン。
もともとはずっとトラックドライバーをしてまして。
トラックの運転手さん。
はい、ずっと20歳ぐらいから。
面白いね、人の人生って分かんないね。
6年ぐらいずっとやってて。
へえ、大変な仕事じゃないですか。
はい、大変、まあ、楽しかったですけどね、はい、やってて。
沖縄でですか。
沖縄で、はい、やってて、で、まあ、この息子の誕生をきっかけにちょっと転職をしまして、
うん、
はい、あの教材販売の会社に営業マンとしてこう働くことになって、
あ、まあ、技術というかね、あのドライバーから、
はいはい、
今度は教材、あの本のね、うん、一応営業になったと。
そうです、
初めての経験ですよね、営業、はい、大変だったでしょ。
大変でしたね、あの何しろ何もわからないので。
だって技術や
って、営業してって言っても何を営業するんだって話で。はい、そこで初めても絵本のに触れるっていうか、取り扱うようになって。
わお、じゃあある意味すごく、はい、すごく劇的な、これきっかけですね。このお仕事に勤めることになったっていうのは。
そうなんです。それでもこの営業先が僕は保育園とか幼稚園だったので、
うん、
もう営業するんではなくて、僕はもう行って、
うん、
あの息子の子育て相談を
ほぼさんたちとかね。なんか生きた本当に営業になりましたね。
はい、本当に最初は話のネタが欲しくてそういうことをしてたんですけど、
うん、出だしは、
はい、それからどんどん広がっていって知識も、うん、であと、まあ、現場にいる保育生の先生からいろいろアドバイスだとかいただいて、う
ん、はい、
そこでこう絵本の読み聞かせがいいって逆に教えられて、あんた絵本の読み聞かせをしなさい息子にみたいな感じで、
ほぼさんたち、保育園の先生たちに教わったわけですね。
はい、そうです、そこが始まりです。
いや、じゃあやっぱり転職してよかったですね、はい、今に至るんですもんね、はい、でも本当にさっきも言いましたけど、自分の人生だけど なんか本当明日のことわからない、うん、だって二十歳からそのドライバーやるってことは好きだったんですよね、きっと、はい、若い時から、はい、男の人はみんなね運転とかその大きな乗り物好きじゃないですか、うん、でずっとそれ行くつもりだったはずなのに、うん、でということはじゃあ結婚したり子供ができることもあんまり想定内ではなかったのね。
いや、まあ、ある程度なんていうんですかね、このトラックドライバーを一生やるとは思ってなくて、
そうか、はい、そうか、
ちょっとなんかなんだろう、はっきりした話じゃないんですけど、はい、中学校の時ぐらいから頭の中でずっと、うん、俺は社長になるみたいなことずっと思ってて、でも何でしたいのか分かんないっていう考えずっとあって、
でもこのマジカルミステリーツアーにゲストでいらっしゃる例えば起業家ね、はい、どことこ会社の代表さんって話聞くと同じのことをおっしゃる方多いんですよ、うん、絶対自分は何か一条の主じゃないけれども、うん、だって何かその使われるんじゃなくて自分がこういろんなことをイメージするか簡単にできるようなね、そういうものの主になりたい、その社長になりたいって、うん、でがむしゃらに頑張って いろんなことやって、うん、あこれだって言ってそれで頑張ってらっしゃるというか成功する方何人かいらっしゃいましたよ、うんうん、じゃあそうすると森さんもちょっと漠然とはしてたけど、
そうです、
とにかくなんかこう、うん、なんか起こしてやろうみたいなところですよね、
は
い、
本当にそうですね、はい、
でそれがね絵本屋さんっていうのがね、うん、キャーっていう感じみたいな、
びっくりされましたけど、はい、
なんかそのトラックのね、はい、機材のなんかの会社とかそういうんじゃなくて、
じゃなくて
ねえ、はい、いやで、例えばですよ、森さんさ、ご自身が小さい時に親御さんからなんか本読んでもらったとかそういうのはありました？
もう全くないです。
全くない、記憶ない、
は
い、
もうないし、うん、実際家には本はなかったです、
うん、はい、そしてあんまりご自身も本読んだりとか、
もうもちろん全然好きじゃないし、そういうことはなかったです、はい、全然、
これも不思議ですね、小さい時からそういう環境だったから、はい、いずれっていうのはあるかもしれないけど、うん、全くなかったがゆえにかもね、
そうですね、
ゆえにですね、うん、そうするとキーワードとしては、まあ、ターニングポイントっていうかね、その仕事を転職する、うん、結婚をする、それで子供ができる、それでみんな初めて尽くしじゃないですか、うん、で子育てどうするんだろうって思った時に、うん、なんかここは全部が一致してその子供さん対象のとかね、うん、その絵本っていうことにこう来ちゃったわけなんですよね。
はい、そうなんです。
で、まあ、そこまではまだいいとしてもですよ、うん、そこまではまだいいとしても普通絵本屋さんっていうふうにはまずは行かないよね。
そうですかね。
そう、まあ、子育てのことを相談して、うん、ああそうだなって、本を読み聞かせるのがいいんだなっていうところは自分のプライベートな部分だ
な、うん、
まあ、でも普通は多分そこに行か
ない
と思いますよね。
本当は我が子にっていう形です、うん、家庭でってことですよね。
まず基本はうん、そこからですよね。
私もそうなんですけど、うん、まあ、息子にたくさんこう本の、はい、読み聞かせをして、
読み聞かせをして、
うん、で要は本を通してこうコミュニケーションをいっぱい取っていくっていうのを大事にしてたんですけど、なんか気づいて自分の子にだけやってても、うん、まあ、あんま意味ないのかなって思い出して、っていうのは息子がまあ大きくなって、
はい、
中学生とかなってった時にやっぱり親っていうよりかは友達の影響なんか受けてまたいろいろ幅が広がっていくじゃないですか、環境というか。なのでやっぱ地域の子供を変えていかないとダメだなって思い始めたんですよね、うんうん、それからもどんどん広がっていく、ま、
自分のお子さんからスタートしたけれどもアプローチはね、
うん、
気がついたことがやっぱり自分の子供だけではダメだとね、うん、やっぱり地域だったりということで、はいはい、あ、すごくいい気づきですよね、うん、まあ、一番大切なのは架空の部分では自分の家族ではあるけれども、うんうん、でそしてそれをね森さん実践して子供がすごく喜んで、うんうん、で親子のコミュニケーションっていうか、うん、なんか不思議ですよね、うん、うちもそうでしたけど世界中なんですよ、子供って親がこう読み聞かせするのすっごいね好き、
うん、
あれ何なんでしょう、 すごい好きですよね。
そうですね、あれも単純に本が楽しいっていうだけじゃなくて、
うん、
自分のためにやってくれてるっていうこの時間、う
ん、感じてるのかな。
そうなんですよ、
何か今コミュニケーションが今取れてると思っちゃうのかな、
はい、うんうんうん、あの僕だけのためにやってくれてるとか、
もうあのあれでしょ、保育園も回られてるから、あの、はい、経験なさってると思うけれども、この絵を読み聞かせする時のこれ見つめる子どもたちの目、うんうん、なんかもうハートですよね。
そう、本当に
本当になんか楽しそうに、ね、
もうその顔を見るのが楽しくてもうやってるの
ね。
ちょっとね、たまに仕事なのか趣味なのか分かんなくなってくるんですけど、
なんかね、今その話の延長でその、はい、その子供と大人がのコミュニケーションっていうか、何かがつながる不思議なアイテムですよね、本を読むっていうの、本っていうのがね、うん、でその、まあ、そういうことで私が自分の娘に小学校からずっとよくほら PTA とかでね、何かやってくださいって言われて、うん、じゃあ私は本の読み聞かせしますって言ってずっとやってたんですよ、うん、小学1年間、うん、まあ、私の、まあ、プロですかね、その辺は、うん、で中学生になって、中学校でもね、娘のクラスですけど読み聞かせしたの、笑っちゃうでしょ、
中高で、
はい、読み聞かせ今あのちびちゃんたちはね、こうめいめい光らせて、はい、もう本当になんか次何、うんうんうん、次何みたいな、で中学生ってさ、森さんも経験あると思うけど、一番難しくて、へんっていうか、はい、読み聞かせへんみたいなね、うん、っていうのがあるでしょ。で私何やったと思います、その時
何をやったんですか。
サンタさんっていう人がいると、
はい、
これね、よくこの何年かにほら、あのフィンランドにサンタさんがいて、はい、サンタさんの住所もあって、サンタさんのお手紙書きましょうみたいなのが、ね、分かります。
あ、ちょっと分かんないです。
あるんですよ、はい、ちゃんと住所があるんです。
うん、
サンタに手紙を書こうよっていうテーマ
中学生に
中学1年生の時本当にいるんだよって言って、で最初みんなさ、なんかこうなんか足テーブル椅子にこうなんかこうかけてた男の子たちもいるクラスでしたけど、うんうん、もうあえてその子の隣に行ってあったねって、サンタクロースってうちがあって住所があるの知ってるったらって言われて、何もあとか何も答えてくれないんだけど、
うんうん、
ちょっとなんかね目が変わったのよ、キラッと。
うーん、
でいや実は高校でねっていうところから始めて、それでも本当にあの教室の真ん中でその一番難しかったこの隣に座って読み聞かせというよりも、そのフィンランドでできた話をちょっとだけ脚色して少しだけ大人向けにして、
うんうんうん
うん、まあそれからなんとうちの娘はね、登校拒否を起こして不登校になったけど、3年間続きましたよ私、これ娘抜きで娘うちにいるんだけれどもいやお仕事だから、はい、これ大好きだから。それはね、あの何が言いたいかって、森さんがおっしゃったように最初は自分の子供との関係だったけれども、うん、これがあまりにもいいから、やっぱり地域とかたくさんの人に行ってね、うん、先ほどおっしゃってくださったけど、うん、これなんです。私もすごくそれを感じて、はい、その時だけ他のことは一切、
うん、
なんかマニキュア塗ってる女の子とか見ました、クラスで、
うん、
なんだけれども、うん、で耳はこっちに傾いてくれてるのが分かるの、うん、だからこれってなんかね、まあ、絵本ともちろん絵本からの話だったんだけれども、はいはい、すごい力だなって、
うん、
何なんだろうと思いましたよ、
うん、
この何なんでしょうね、
コミュニケーション。そうですね、なかなか言葉でこう、
どうその辺のところって森さん的になんかこう言える。
そうですね、僕で言うと今児童館とかあと母子支援施設とかに毎月ボランティアで行ったりとかするんですけど、
ボランティアで行かれる、
はい、読み聞かせのボランティアを、基本的にこの支援施設にいる子たちって お母さんもそうだけど、お父さんと何かってそっちに行かざるを得なくなってそっちに行ってるじゃないですか。
なので訳ありですよね、
はいはい、なのでこう男の人に対してこうちょっと怖いっていうトラウマがあったりとか、
うん、
ちょっと本当に手を挙げるだけでこうのけぞったりとかする子やっぱいるので。
そうなんだ、
はいはい、なのでやっぱそういう子にもやっぱ大人の男の人がでもいい人いるんだよっていうか、ちゃんとみんなのこと見てるんだよみたいな、そういうなんかメッセージをなんか、まあ、読み聞かせを通してですけど、
うん、
なんか毎月こう続けたらこの子なんかのためになんかいいことあんのかなとか思って、
うん
うん、
いかがでした？
なんかやっぱり本当に
仲良くなりました。
やっぱり絵本を読み聞かせしたら一瞬で友達になれるんです本当に。
ああすごいね、
うん、やっぱりしかもやっぱり心の中で何かやっぱそういうのを求めてるので、大人との関わりというか、特にお父さんやっぱり会えないっていうのがあるので、もうなんだろう、くっつき方が普通じゃないっていうか、ベタベタベタでくっついて、この前なんか僕ずっと手舐められてましたからね、
子供に。
子供が来て本当になんか犬かなんかみたいな、こうペロペロみたいな感じでずっと。
いやうちも猫がいてね、愛情最大の愛情表現ですよ。
うん、
でも一緒ですよ、愛情表現って意味ではね。子供なり
の、
いくつぐらいの子？
4歳ぐらいの子
、うん、
わあと思ってとか、やっぱり
なんか涙が出てきそう、うん、
いや本当そうなんですよ。そういうのやっぱ見てたりとか、あと児童センターなんか行くとね、あのやっぱそこの延長でそのまま中学校行ったけど、やっぱ家庭環境は一緒なので、なかなかこう家に居場所がないみたいな子がそういった児童館に来るんですよね、小学校高学年の子とか。
しかしね森さん、あの目的としてはその絵本の読み聞かせで行ったはずなんですけど、すごいことがところまで、深いところまでなんか関われますね。
そうですね、本当にただの絵本ではないかな
ですよね、はい、でそれをあの女性がっていうならお母さんとかっていうのはごく普通に世間にあるけれども、男の人がっていうか、ね、ある意味父親っていうところですね、うんうん、男性性が、うんうん、はい、その子供たちに普通お母さんがやってくれることをやるっていうことが、うん、あのそれをたくさんもらえてるお家の子じゃなくって、うん、やっぱりすごくそれに飢えてる子たちのところに森さんはいてらっしゃるわけだから、うんうんうん、はい、すごい反応が返ってきたんだね。
そうなんですよ、
もうあんまり嬉しくてそばに寄ってきてでしょ。
はい、もう本当にすごい反応が、もう普通の子よりかは
やめられないねこれね、
はい、もうそうもうやめられ本当にやめられないですよ。こういうの見ると、あこれ絶対必要だな。
あ、はい、すっごい素敵だね。
そうなんです
よ。いや子供たちの反応がまたいじらしいね、うん、かわいいね。
さっきの中学生じゃないけど小学校6年生の女の子とか、うん、もう同じような感じじゃないですか。ちょっと難しい
難しい、もう小学校、うん、高学年っていうとね、そうそうそう、大人になりかけてる
なんだけど、こう、まあ、児童センターとこう一緒に仕組みを作って流れを作って、この子たちに本を届けるっていうことを一回やったことがあって、
うん、
まあ、詳細は言いませんけど、いろいろこうやって本を届けるっていうことをやったんですね、
はい、
その時にもうなんだろう、あの小学校6年生の喋ってる時はふんとか言ってる、
うん、
キモとかいう子たちが本をもらった時に本当に跳ねてるみたいな感じ、もう飛び跳ねてる感じ、喜んで
嬉しくて、
もう家に本がないから自分の、
あ
もう初めての自分だけの本みたいな感じで、
いやなんかもう胸にくる、
そうそうそう、もう
びっくりしちゃう。
あれを見るとやっぱり、あ絶対必要だなこれと思って、
この話うちの娘に聞かせて、あなたどれだけ幸せかたくさん本は買い与え、
でも
だからね、
うん、そう結局やっぱこの子供なんかの反応を見るとやめられないし、
うん、
でこの子なんかを変えるためには親を変えないといけないので、
はい、
やっぱ買って当てるのは与えるのは親じゃないですか、
うん、
なのでどうやったらこう書店に来てくれるかとか、
うん、
どうやったらこう本に興味持ってもらえるかとか、
親御さんにね、
はい、どうやったらこの子供に対してこうなんだろう、考えてあげられるかみたいな、そういうきっかけをどうやったら与えられるかなみたいなと思って、そういったこう活動してます。
いやなんかね、もうなんか神の力かなと思うぐらい、
うん、
先ほど言ったように最初はね違う仕事をしながら、でも自分の子供ができ、子供さんとのコミュニケーションを考えて、でその次に働いたところがね絵本とかその子供向けの教材で、そこで出入りが始まって保育園とかね、なんか全部がつながっていて、で私なんかが考えるのはなんかすごく普通の学校に行ってね、みんなが普通にやってるような状況の、まあ、普通というかね、まあ、ところでやって仕事してるかと思ったら、そうじゃなくて児童園だったりとか、そういうことの今与えられてない子どもたちに、
うん、
でもこのなんかお人形さんとかそういうんじゃなくて、その本っていうところ、うん、その読み聞かせっていうところの、うん、なんていうのかな、 な人とのコミュニケーションツールじゃないけど、子どもたちとのね、うんうんうん、大人と子どもをつなげるっていうのは確かにすごい効果ですね、
うん、
で子どもが喜ぶっていうのがもう何よりでしょ、
うんうん、そうです、もうやっぱそこですね、
あの顔見てあの姿見たらもうとてもじゃないけどね、あの忘れられないですよね、
はいはい、またもっともっとやりたいっていう感じになるし、
もしかしたらね、その森さんたちが提供した本をこの子にとって一生の宝物で、大人になっても自分のお家のどこかに置いてる本になるかもしれないじゃない、いやー素敵な話っていうか、なんか今ほら子供たちも、私大人もそうですけど、本離れして、うんうん、ね、活字離れしてるじゃないですか、うん、でも、まあ、本っていうよりもその絵本の持つ力、絵がいっぱいあって、うんうんうん、とてもなんかこうなんか可愛いし、うん、夢があって、うんうん、でそれを自分じゃなくて親が読んでくれる、うんうん、まだ自分はほら字が読めないくらいの子たちですものね、
そうですね、
とおっしゃるように自分のためだけに行ってね、うん、自分の時間っていうんですごく自分への愛を感じるってね、うん、そんなんじゃないかなって森さんさっきおっしゃってたけど、はい、
うん、
すごいね、
はい、
今の話聞いたら私もお手伝いしに来てくれ、
いやお願いしますって、
はあ、子供たちに舐められた、舐められたっていうね、バカにされた舐められて、
もう
本当にもう愛情表現ですよね、
はいはいはい、もう本当すごいびっくりしましたけどね、本当に
嬉しくて
嬉しくて、
もうそばにいたくて、
そうそうそう、ああいうの見るとやっぱちょっと、
いやそうそう、うちに帰るとまた自分の子供またもっと愛しくなるし ね、
そうです
ね、うん、すごい話です、
結構はそうなんですよね、
なんかその小さい子供たちからなんか気づきを生んでもらえますね、
そうですね、僕自身も本当にいろいろ気づかされるし、まずはこの息子にとのこの出会いじゃないけど、
うん、ね、
息子生まれてから、息子とどう関わるかとかで悩んだ時期もやっぱりあって、
はい
はいはい、そういったのを、まあ、絵本で本当に助けられたんです僕は、
うん、
その感覚があって、もうこれはもう誰他の人にも教えなきゃみたいな感じになってしまってですね、
うん、もうとにかくみんなに広げたいっていう気になったのね、はい、
そうなんですよ、で、まあ、実際、本離れの話もあったりとか、スマホとか入ったのが、まあ今はなんだろう、おもちゃ代わりになってて、
うん、
これを与えとけばとりあえずおとなしくなるとかっていう風になってるじゃないですか、
うん、
なのでやっぱり、うん、これみんなに当たり前に使ってるからみんな何とも思わないけど、端から見たらっていうか、
うん、
普通に考えたら結構大変なことで、
うん
うん、子供は特に全力で親を求めるじゃないですか、
はい、
周りの大人、親だけじゃなくて、
うん、
求めてるって何を求めてるかっていうのは、目線だと思うんですよ僕は、目でちゃんと見てよとか、
うん、自分を見てくれるっていう、すごい
なとか、そうそうそう、
うん、
今はそれがなかなかできてない環境なのかなと思ってて、
だって視線を合わせることあんまりなくなりますよね、
そう
ですね、親子ね、
うん、
他のもの見てるかどっちも、
はいはい、そうです、
うん、
子供に与えてるか、もしくは公園とかでもね、最近は子供を見てなくてベンチでこうスマホ見て過ごしてるお子さんなんかやっぱりいるじゃないですか、
うん、
やっぱああいうの見てると今後がちょっと本当に不安になるというか、
うんうん、
僕はなんか人以上にそこら辺をなんか、
うん、ちょっと懸念材料ですよね、
はいはい、
本当にこの子たちどうなっていくのかなっていう、
う
ん、ただあまりにも社会がそういう風潮になって、
うん、
景色がそうなってみんながその中にすぐ影響されてしまいますよね、うん、
はい、
まあ、でも森さん自分の経験から言うとあれじゃない、こうそれはそれで障害が止められないじゃないですか、うん、その流れっていうのはね、
はい、
もうこの時代ね、
はい、
スマホ取り上げることもできないけど、うん、だから、うん、1日に1秒でも1分でもいいから、うん、このあなたのことだけを見ていますっていうか、うん、それを取ってちょうだいっていうことですよね、
うん、そうですそうです、うん、
これだけでいいから、
そこに頼りっぱなしになっていくのがちょっとまずいかなっていう、
うん、
なので与えっぱなしにするんじゃなくてもう一緒に使うとか、
うん、一緒にこう作業する
とか、ね、うん、一緒に見たりとかして、
いやー、うち娘二十歳になったけど今日ちょっと読み聞かせしてあげたくなった、は
い聞いてくれるかな、
ちょっと今なんかちょっとこう忘れてたなと思って、
ちょっとそうなんですよ、結構ちょっとあの壮大なところに
行っちゃった、ね、打ち値というか打ちに当たっております。はい、ここでですね、1曲曲のプレゼントです。先ほどのコーナーでですね、なかなかあの森さんがやってらっしゃる、ことが本当に必要としている子どもたちに届いた時にとても感動的なね、コミュニケーションが生まれた。もう本当に森さんが来るのを待ってきたらもう抱っこっていう状態でねっていう、なんかすごい現場の話を聞かせてもらいましたけれども、はい、まあ子どもっていうものを産んだらやっぱり大人親もちろんそうですけど、やっぱりちゃんとね愛を注いであげなきゃいけないってことですよね、うん、はい、何よりもスマホよりもね、うんうん、まずはねとっても大切な時期ですよね、はい、この絵本の読み聞かせをするようなまたお年頃の子たちっていうのは、うん、そこから大人になっていく中でその子の中の情緒というかね、うん、
はい、
あの愛を育む時期ですからね、そこにその絵本というものがものすごく大切な、そしてすごく効果のある、うん、そのコミュニケーションを取ること、それから自分の存在感を、ね、感じられるっていう子どもにとって、うんうん、っていうことをすごくね、まあ、感じた第一コーナーだったんですけど、はい、まあ、新聞にもね大きく取り上げられて、移動絵本や夢の瀬発信っていうね、はい、浦添の森さん、はい、子育て良きに企業って書いてありますけれどもね、はい、まあ本当、この絵本のですね、これなんて書いてあるのかな、とても県内ではまだ資格を取ってる方がいないっていう絵本専門誌っていうのがあるんですか。
資格が、はい、あって、
ほう、
まあ、言っちゃうと今年の選考には漏れちゃって僕受けられないんですけど、
はい、うん
うん、まあ、来年またチャレンジして、
は
あ、倍率ちょっと
そんなのがあるんだ。60
名定員なんですけど、60名毎年、
は
あ、
受ける方が、
はい、募集があって、うん、それに対して今回700名弱があったらしくて、
沖縄の話ですね。
いやいや、もうこれは東京です。東京、
あ、はい、東京で700人、
はい、と全国で700人があって、書類選考があって、それでちょっと今回僕は漏れちゃったんですけど、
うん、うわ、でも、まあ、それぐらい、まあ
ちょっとそこを目指して今後もまたやっていこうかな。
もう一つですね、森さんがおかしいごめんね、おかしいじゃなくてユニークなのがこの本屋さんをオープンしてるとか、
はい、
その車でね、そのなんて保育園だったりとか、その読み聞かせの会場に行くんじゃなくて、この移動するのが、うん、オートリキシャっていう、私今ねパンフレット持ってるの、写真がこれって、例えばどこかしら、タイとかインドとか、
あ、そうです、あれに近いですね、トゥクトゥクってや
つ、
ね、
トゥクトゥク、
あれに近いですね。
これに乗って、
そうです、
ここで絵本を読み聞かせして、
これに本を積んでですね、
積んで移動したり、はい、またこの場所でとか、
はい、はい、そうです、保育園行ったりカフェ行ったりとか、
これで、
はい、
面白い、綺麗なね、ペパーミントグリーンかな、
ね、
綺麗な色のね、はい、これ自分で、
え、これはもう受注した、あ、発注して、
発注して、これに乗ってると、はい、皆さん結構ね、あ、なんだなんだなってね、目立ちますよね。はい、これはリスナーの皆さんもし見かけたらね、移動絵本屋のね森さんですので、
はい、僕しかいないのでこれ乗ってるのは、
もうすごいことをしましたね。本保育園、それから、まあ、何人か、ね、グループでお母様たちがやってほしいということは答えてくださるんですよね。
はい、そうですね。
で、これどんなふうに問い合わせすればいいんですか、なんかぜひやってほしいという方たちがいたら、
は
い、
電話、
はい、
番号言っちゃっていいですか。
お願いします。
電話が 0801709849494、
はい、0801709-8494。 あと
は Facebook とか、LINE じゃないか、Instagram とか、
はい、
Twitter とか、
はい、
そっちでメッセージを送っていただければ、
はい、
そこでこういうイベントの詳細だったりとか、そういった話を、まあ、やり取りして、
はい、
という形になりますね。
うちの、ね、番組でも紹介させていただきますけれども、はい、まあ、どうですか今去年ね、オープンなさったこの移動絵本屋さんなんですけれども、はい、うん、だいたいこの場所に行くなんか、定期的に行く場所 とかあります？
はい、あります。今はですね、スターバックスの浦添バークレーズゴートテント、
お、
読谷店の2箇所に毎月定期的に行ってます。
へ、はい、毎月 いつっていうふうに、
ですね、第3土曜日が読谷店、
はい、第3土曜日が読谷店、
第3土曜、土曜日の11時から12時
が、ね、11時から12時が読谷ですね。
で第4土曜日の11時から12時が浦添バークレーズ、
はい、バークレーズコートのスターバックス、
はい、
へ、
無料の読み聞かせ会のイベントをしてます。
へ、面白い。
あの読み聞かせと、アダンの葉っぱでちょっとこう親子で簡単に作れるおもちゃ、草玩具っていうんですかね。
え、それもやってらっしゃるの？
それの、はい、ちょっと
森さんが作るの？
はい、そうそう、こう教えて。
アダンってあのアダンですよね。
あ、そうそうそう、はい、
あれで
僕が
こう編んでいくの。
はい、
へ
え、ちょっと今習ってて、はい、
おで、それをこうみんなと一緒に、
そうそう、僕も覚えたてのものをみんなに教えるっていう。
あ、いいじゃないですか。
だから結構喜んでしょ、一緒に戸惑ったりするんですけどね。
あれ、どこだっけ、
待ってよみたいな感じ。
なんかそれが楽しそうでね、
一緒に楽しもうみたいな感じです。
でもスタバさんでね、あの絵本の読み聞かせなんてなかなか、
はい、そうなんですよ、なかなか
憎いことをしてくださいますね。
ちょっとですね、まあコネがありまして、
あ、
前、まあ、このチラシになるんですけど、
はい、
昔ちょっとアルバイトしてたもんで。そこのコネで、はい、
スタバにもいた森さんっていう感じで。
あ、そうなんですよ。
いやでもね、ハンサムだから結構人気者の、ね、
いやいやいや、
スタバのお兄ちゃんだったかもしれないけれども、今はもうね、
はい、
絵本を読み聞かせの素敵な お兄ちゃんって言ってるけど、お父さんって言わなきゃいけないのかな。
そうですね、
はい、毎月第4と
第3
で読谷と、バークレーコートの浦添でね、
はい、
読み聞かせをしているということでですね、もういろんなお仕事をなさってきた中でね、まあ、今絵本、移動絵本屋さん、うんうん、なぜ移動絵本屋さんってことになったの、この応答力、
これはですね、
記者は、
いろいろ考え抜いて、まあ、車両もそうなんですけど、やっぱ本はなかなか売れない時代になってたりとかして、うん、だけど本は絶対必要、うん、なので、こう、なんだろう、店舗を構えてお客さん待つっていうのはなかなか厳しいなと思ってて、だけどこの大切さとか重要性っていうか、そういったのをやっぱり、うん、もう直接、おせっかいじゃないけど、出てってもいろいろ、いろんなとこでこう、もう伝えていくっていう、伝えながら大事な本を届けるっていうやり方だったらうまくいくんじゃないかなと思って、
それで自分から動きたかったんですね。
そうですね、っていうのと、あとこの車両を使ったのも、このオート力車が一応店舗なんで、どんな形であれ本じゃなくてもこの車が気になって、うん、ん？何ですかそれみたいな感じで近寄ってくれたことが一応来店になるんで、
うん、なるほど、
はい、そこで初めてこう本屋さんですっていう話をして、で本についてこう喋ったりとかしていこうかな。なので、これをこの車両と一緒に子供が集まる場所にどんどん出てって、お祭りだったりとか、
はい、
モーターショーとかなんかあるじゃないですか、うん、ああいったところにも行って
動きやすいですもんね。
そうですね、そこでこう、なんだろう、そう、本に興味ない人にも気づきを与えるっていう活動をどんどんしていこうかなと思って、うん、
これにしました。
これだったらとりあえず人寄ってくるだろうっていう。
すごい、ひらめきですね。すごいいい、 ひらめきだったと思いますけれども、はい、いやこれねなんか森さん本当に頑張ってほしいなと思うんだけどこれ、はい、どうですかね聞いてらっしゃるリスナーの皆さんたちなんか声掛けしたいこと何かないですかこう応援したい大変でしょだって
大変です、ね、
そんな1日で100万とかね入る仕事
ではないんで
もうほとんどボランティアですって言っておっしゃってるから、
あの本当にいい時で、
うん
うん、月で100いくかなみたいな、うん、
ですよね、
はい、時なんで
だからこれ何かやってらっしゃることある？
そうですね、まあ、僕を見つけて追いかけてても本買ってほしいんだけど
とりあえず本買ってください、
まあ、あとは、まあ、知り合いに保育園の関係者がいたりとかそういったカフェで、親子連れのお客さんをちょっと集客したりとか、
うん、
そういった方がいれば一緒にコラボしてイベントやって僕が子供を引っ張ってきますよみたいな、うん、
そう、はい、一緒にねコラボということでね
そういった感じで協力体制で
ね
ろで
これだけ子供たちのためになることなので
やりたいので、
まあ、まずは、うん、あの絵本屋さんで本買ってください
そうです
見かけたら
僕をあの追いかけてきてください、
うん、追っかけて本一冊ください
、はい、そうです
面白いね
そうです あとはそうですね僕だから講演活動っていう講演というよりかもトークライブに近いのかな、
うんうん、
ただ僕が本を通して息子とこんなことがあってとか
そうですね今日お話してくださったこととか、ね
はいはい、そういったのをこう
講演もなさるということ
で、
ね、
やってるので、はい、何かそういった講師なんか探してる方いたら、
うん、いや素敵ななんていうのかな案外自分で産んで自分の子供でも初めての経験の親御さんにとってみれば本当試行錯誤の中でも戸惑ってこと多いと思うんですね小さくても大きくても子供はでそういう時の何か突破口になるっていうか情報源としてねっていうのはとってもね必要性があるものだと思いますだから今日のこの森さんのお話を伺ってやってることを聞いてこれは人ごとではねみんなね通るところその子供さんだけに限らず大人だってね、うん、コミュニケーション不足能力に、はい、ね、欠けてる方もいらっしゃるから
そうですね今は、うん、
でだからさっき言ったこう目線を合わせるというかね、うん、っていうことも必要だという、うん、そのなんかいつもいつも今他のところスマホだったりとか、
はいはい、
遊びそのなんていうのね、
うん、
違うところばっかりでしょ、
うんうんうん、
だからそれも見直すというかねせっかく人間として思って目もありますしね、
う
ん、私たち使わなきゃ ね、
はい、
目も鼻も口も全部感情も全てですよね、うんまあ、とりあえずですね今こうやって、まあ、去年オープンなさいましたあの移動絵本屋さんのこれは、森本屋さんでいいんですか
そうですね
森さん
ひらがなで森本屋って検索したら
出てきます
最初に
ひらがなで森本屋さんでですね、はい、見てくださいでぜひ今日聞いてらっしゃるリスナーの皆さんね森さんのお話それから絵本をぜひ購入してください追っかけてね、
はいはい、そうです、はい、
森さんとか言ってて、
はい、すぐ止ま
る行っちゃちょうだいって、はい、お豆腐じゃない
いや本当にすぐ止まります
ねお願いしますとか言ってね、はい、だいたいどれぐらいの本をいつもこう車に乗ってる、
そうですね100から200ぐらい
えそんなに乗るの
乗ります
乗ってる、
はい、乗せて、まあ、移動して
基本、
そうですねこれ、まあ、ラジオなんでちょっと見えないんですけど、はい、ドアとかないので、
はい
常に乗せてるわけではないですけど、はい、ちょっとね泥棒に遭うと困るんで
そうですよね、まあ、もちろんご自身が乗ってる時、はい、雨の時なんかも結構今ちょっとねお天気割り枯れなんだけれども、は
い、なので、まあ、常に乗せてるってわけじゃないですけど
まあまあそういうふうこの乗り物でっていうかこれでっていうことですよね、
は
い、
そうですね
そうかまあこれね本当にいろんなところ走ってらっしゃるでしょ
はい
いろんなところ
はい走ってます
国際通りは
国際通りも走ったことありますよう
んそういう時みんなね手を挙げて、はい、タクシーじゃなくて、
はい、
タクシーじゃなくて手を挙げて絵本一丁みたいなね
絵本一丁はい
あ
いいですね絵本一丁、ね、
絵本一丁みたいなね絵本一丁とかって言ってね、
はい、
みんなでね協力しましょうよ
はい
もう
ぜひお願いします
また近いうちどこかでもねトークショーもしましょう一緒に、
はい、あもうぜひお願いします、うん、
楽しみにしております本当にあっという間の時間が過ぎましたけれども森さん人生まだ旅の途中でいらっしゃいますよ、
はいはい、
今後の旅の行方は
もうそうですねとりあえずやれば何か起こるからとりあえずやれこの精神で僕は今まで生きてます、はい、これからもそうします
今もね、
はい、
この応答 力車で動いてますよね。そうです、やってますね、
はい、
頑張ってね、
はい、頑張ります。ありがとうございます。
本当今日いいお話どうもありがとうございました。今日のお客様、絵本の専門店森本屋、そして、移動絵本屋さんであります、森平田さんでした、
はい、
本当にどうもとってもいいお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
絵本いっちゃおう、
はい、よろしくお願いします、はい。
マジカルミステリーツアー、ツアーコンダクターは田村邦子でした。